いや、トンツカタンが解散しましたけど、まあ一応最後のライブね、別に俺はなんとなく行ったというか、まあ近くで野暮用があるついでに行って、まあネタ見るかどうかをちょっと悩んで、なんかあんましんみりは嫌だし、あと俺結構なんか別に軽いことなんだけど、常に眠めなのよ、俺。眠めで、割と結構定期的にあくびをするんだけど、うん、ちょっとこのタイミングであくびしてなんか涙出たらマジで勘違いされちゃうって思って、それか解散ライブ俺結構その危機感あるの。あ、今なんかちょっとあくびしたらやばいって、泣くわけないのにって別に嫌いとかじゃないけどそもそもあんまね、確かに会場のムードも悲しみはそこまで、まあ、泣いてる人はいたかもしれない、お客さんでは。でもあんまりなんか結局3人とも残るし、なんかよくわかんない解散っていうか、よくわかんないというか、別に悲劇的な解散ではないから、なんかそう、それであって、まあ、普通に楽しく聴いて、そうね、エンディング、だから俺はそのライブはその出番はなかったから、主にそのトンツカタンを愛する芸人たちなのかな、が他のメンバーをやってて、やっててて、で、エンディングで、てかネタも、まあトンツカタン何やるんだろうっていうのはあって、最後やったのがもう、俺はなんか相当昔に見た気がするっていう、なんかあの、設定なんて言ったらいいのか、あの、片言講座っていう、なんか結構、かなり初期のやつで、だそれを結構、あえてきっちり台本通りやって、多分もう短かった、2分か 3分いかないぐらいの賞を取れた、なんか本当のなんか、そんな感じの、なんか、そのラストというよりなんか閉会式的なノリのワンパフォーマンスで終わるような感じで終わり、なんかだからそこはまあ良かった。確かにアドリブなんか泣いちゃうアドリブはあんのかどうかってのは、そう、後輩たちと話したんだけど、泣いちゃう系アドリブは入れるかどうかっていう、でも別に入れず、特に入れることもなく普通に淡々とやって、ああそれはなんかいいねって思って、あれは独特な空気だったね。だからめっちゃウケるネタをやるというよりは、もうみんなも知っているネタで、だからもうそうだったね、みんなで歌おうのノリだったな、あれは。なんか笑いどころも正直みんな分かってるっていうのでやるっていう、あれはだから笑い声があってウケてますねって、まあ普通に意味もなくぼや、普通に事実をありのまま言って、でも俺はあれはウケてるけど、あのボケにではないと、この14年間もおそらく走馬灯で振り返ってのお笑い声だろう、あれはっていう見ているのはっていう、なんか頭の中で過去のトンツカタンをっていうあって、まあまあいいなと思って、でエンディングは確かにちょっとお客さんとか泣くムードになるかもしれないなって思って見てて、で結局まあちょっと前向きは長くなったんだけど、その恐ろしい、まあ、最近このライブでその問い出すっていうか、まずトンツカタンが最後の舞台だから、まあそのさすがにトンツカタンメインじゃないですか、で他の人たちももうそんな感じで、その割と自分に一瞬ターンが回っても、ほんとさっと一瞬のユーモアを入れて、結構引っ込むみたいな風になってて、でそこでそのなんか唯一なんかもう圧倒的な尺を割いてずっと喋っていたのが、その最近このラジオでもよく名前出るあの仲良しの後藤っていうあの自己破産女、ちょっとリボ払いしすぎて自己破産っていう、あまりにも初歩のミスでその社会的信用を失い、そしてこの前の海老名サービスエリアみんなで行くっていうのに対して俺が募集をかけて、皆さん私行きたいですって言って、その何時にどこどこ集合ですね、分かりましたって言って行きますって言って、もう10分後ぐらいにはすいませんって、あのライブ入ってましたっていう、確認しないでそれをやっちゃうっていう、本当に何も見えてない女。そう。その女の、そう、まただから入って言って、後藤が来て、でずっと喋ってて、でしばらく俺もモニターでそれを見てて、後藤ずっと喋ってて、もう、あれなんだよね、舞台が、その森本お抹茶後藤さんになってるわけで、そう、その桜田がずっともう完全にフェード端っこで、さっき後藤がいたところまで下がってて、この3人の解散になってるってぐらい、ずっと後藤が喋ってて、 あいつやべえ、あいつやべえな、本当になって、あいつは本当に自己破産だな、すべてがあって。自己破産ってすべてのバランスが分かんないやつが陥ることなんだって。だって、まあでも後藤のあれで言うなら最後でもきっちり回収した大きい受けがあって、それで引いたので、ああよかったと。これがなかったら結構伝説的失態というか、人の人生にいろいろね、その邪魔をする存在になってしまうから、自己破産しつつ、国の経済の足を引っ張りつつ、そのミクロな部分では人の人生の足も引っ張るっていう、マクロミクロで邪魔をする生物に。ちょっとなるところだったけど、ちゃんと最後きっちり受けて、うん、その尺ぐらいの受けをして去ったから、うん、ああ、よかった。ちゃんとプランが見えてたんだねって。
うん、
でもめっちゃ喋ってたなっていう話で、あれは恐ろしいっていう。他の仲間たち、ゼロニモとかに聞いても、うん、あれはちょっと怖かったですと。術解していたから。そう。あの時は怖かったです。でもちゃんとプランあったんでよかったですっていう。それはありましたね。まあまあ、トンツカタン、うん、終わりということで、うん、終わりというかまあ、そうですね。いや、本当にいいライブでしたよ。配信はもう売ってないかな。まあでも、うん、はい。そんな感じですかね。もうさよなら、もう本当に、さよならということで、はい。もう二度と会うことはないだろう。いや、そんなことはないけど、そんなことはないけど、みんな何するか本当はわかんないからね。お抹茶以外がね。それはまあありますけど、まあもしかしたら二度と会わないのかもしれない。はい。というわけで、じゃあ、永田圭介の絶望ラジオ。この番組は永田圭介の絶望ラジオです。いろんな絶望を吐き出していくのでよろしくお願いします。この番組は僕自身が人生に希望を感じたとき最終回を迎えます。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいということですけども、はい。まあ会うことはないというか、普通に仕事めっちゃなあるからな。そっちのどうなるのかは本当にわからないですけどねっていうことですけど、それでそうさっき後藤がね、後藤がその海老名行きたいですそのわけわかんない。そのやられて、要は海老名サービスエリアにね、この前行ってきたわけなんですよ。その何週間か前にも行った、
うん、
そのジグザグのジャンプさんが、
はいはいはい、
その海老名行きたいって言って、で海老名行き、そうだからその行きましょうって、サービスエリア行きたいって、
うん、
だからみんな行きたいからって、恥ずかしがらなくていいですよって言ってじゃあ僕が一緒に行きましょうっつって、で仲間も集めてって、
はい、
で結局その仲良しの後藤がいなくても、
うん、
まあ大体5人かな、うん、5人集まり、
うん、
その井ノ口という男と、そのヌデというピン芸人と、まあこれあんまり結構若手だけど、あんまりね、ラジオには出てこない。あとは、そのしめじ、元しめじっていうコンビのその兄弟芸人の太郎という芸人で、兄で、それとまあ愉快なメンバーで、俺はまず、俺が集めてきたのは、その太郎とその井ノ口だったわけですよ。俺で、ジャンプさんが集めてきたのがヌデで、で、まず最初に日時というか、
うん、
その時間を決めるときに、
うん、
そんだからそのこの日でどうかなって言って、ああ、全然いいっすよって、俺も空いてますで。で、場所12時、
うん、
その夜勤があってって、夜勤明けだから12時集合とかでいいかなっつって、
うん、
で、ちょっと遅いかなって言ったので、
うん、
だからここは俺の後輩力を出して、
うん、
あ全然大丈夫ですしって、
うん、
もっと遅い方がいいならもっと遅くていいですよと、
あ
俺は言って、
うん、
あ、そしたらありがとうって、
うん、
正直12時もだいぶ無理してたからって
そ
うだ、ね、じゃあ14時でいいかなっつって、あでも全然大丈夫ですと、それで行きましょうって、
はい、
なって、でもやっぱそうで14時でよかったんだけど、
うん、
いやその仲間たち、その井の口はしかもそうバイトをわざわざね、
うん、
そう休んでくるっていう、
はいはいはい、
そうだから、その、先週も言ったと思うけど、そのバイト、
うん、
その、行きたいんですけどって、
うん、
行きたいんですけど、ちょっとバイトがあるから、って言って、
はい、
で、バイトが、そう、うん、バイトを休めるかどうか交渉してきますっていう、あの、恋愛ゲームの、
うん、
あの、好感度が、一定以上上か下かで、次の返事が分かれるやつみたいな。そう、だそうそう、明日、バイトがあるから、で、てんてんね、低かったらすいません、だから行けないです。一定以上高いと、バイト休めるか頼みますに、ね、派生するっていう。そう、そのイベントが起きたっていう感じで、そう来るってなって、で、井ノ口と太郎は本当にもう朝からもう平気ですって言うから、
う
ん、じゃあなんかちょっと行くか、じゃあ我々は朝から動くかと。 やって、ちょっと海老名を移動したい欲求が、
海
老名を楽しみたい欲求が俺の中で生まれちゃったから、その仲間たちと、じゃあちょっと、早めに行く、俺たちはと。ヌデは、ヌデを誘ったら、だから、ジャンプさんが途中参加という構造になってしまうから、だからあくまで俺たちが勝手をしたということにしようということで、
なるほど、
ここはヌデを呼ばずという、あえて。ヌデも寄っちゃったらジャンプさんだけが途中から来たになっちゃうからね。
はいはい。
そうそう。それはいかんと。俺の中でいろいろ考えて。
うん、
で、行って、
はい、
本当じゃあ9時でいいかって俺は。そう。予定はないんだけど。うん、そう。5時間ぐらいく。じゃあ9時集合でいいかぐらいになって。まあ新宿からだからね。
まあまあ、まあ。
そう。1時間結局かかるわけで。
はいはいはい。
新宿ってか、海老名ですよ。サービスエリアが目的と言いましたけど、
うん、
やっぱ海老名がちょっとすごすぎるというか、
うんうん、
海老名って、いやだからここが、だからジェットコースターがないとおかしいぞっていうような、なんか、賑やかさなわけなんですよ。これはジェットコースターあるって、ちょっと本能では思っちゃうというような、え、ないのってなっちゃうぐらいだから、なんか奥行きがね、奥行きがなんかすごいんですよね。
うん、
なんか横に縦に広いから、
うんうん、
ディズニーランドが遠近法で処理するような、とこが本当に奥までちゃんとあるっていうような、異常なあそこ奥の方に東宝シネマズあるけどって言って、そうで本当に東宝シネマズ奥にあるしっていう、あるし、8時ぐらいからアキラやってるしっていう、8時に古い名作映画やってるっていいじゃんっていう、
そうね、
でアキラやって、てか映画館をまずうろうろして、そうポン味ポン酢味のポップコーン売ってるっていう、それめっちゃいいってなって、でも結局ジャンプさんが来るご飯に合わせる必要があるから、なんとなく動いていようと、
うん、
でそうなるとね、どこに行けばいいんだって、喫茶店とか入りますかってなったけど、
はいはい
はい、
うん、
俺はなんかちょっとそれはなんか嫌だったから、なんかそんなベタなことは、ベタというか、なんかね、もっといろいろなんか今でしかできないことはないのかと思って、そうだと、そんなちょっとだけお腹空いたの食べるなら、
はい、
回転寿司だろうがっていう。
でもらつった。
回転寿司だろうっつって。お前たち喫茶店とかでちょろっとじゃねえって。はま寿司に行こうって。はま寿司行って、はま寿司はこっちだって行ったら、で、この下の階に、下にはま寿司あるらしいぞって行ったら、恐ろしいな、その、この階段降りるぞってやったら、階段 K って書いてあるんです、ちょっと。多すぎると。K か。K まで来やがったと。もう、オメガとかになってくるだろうって。もう増築したら、オメガが必要になってくるじゃんって。いうような。でも、浜寿司行って、これが至福の時間でしたね。誰もいない朝、誰もいなさすぎる浜寿司行って、一皿ずつだけ、ちょっと頼んでの、それでなんかダラダラして、それが至福でしたよ。これってないことなんです。浜寿司一皿は、本来は、ありえないシチュエーションなんですよ。待ち合わせかつ、その人が来るためにご飯を調整するっていう、かなり特殊な状況じゃなきゃ起きないことに、これは至福だなっていう話をずっとして、はま寿司よって。こんなに空いてるから別にいいしというか、回転寿司ってね、そうなんだよな。それでいいっていう、そう、実は忘れていた使い方を初めてしたわけですよ。あれが楽しいと。そしてロマンスカーミュージアム行くぞっつって。ロマンスカーミュージアムも海老名の中にある。わけですね。
これでロマンスカー。
そうそう、ロマンスカーミュージアム。
お
で、なんか、それは楽しかったですよ。なんか、ロマンスカー、でかいロマンスカーと、
うん、
なんか東京、小田急線なのかな、
うん、
新宿から箱根までの、でっかいジオラマですよ、う
ん。
でっかいジオラマがありつつ、
うん、
ジオラマの中に、その、こっそりドラえもん混じってるような、その、いい感じフィクションも交えつつっていうのがあって、あれは楽しかったですね。それで、そう。で、とりあえず、でもまだ半分ぐらいですね。そう。ビナーウォークが広すぎたんですね。その、さっきの、あの、異常な遠近感の。ビナーウォークが広すぎて、ビナーウォーク楽しいだろうって言って。でも、それってあくまでその、西口とか、そっち側だけで、その、逆側に同じぐらいのビナーウォーク相当のものがあるっていう。ララポート海老名があるっていう。そうそう。ララポート海老名あるし、ララポート海老名に行く間、でも歩くの大変だってなって、でも動く歩道があるぜっつって。
本当に広い。
そう、動く歩道でずっと乗って、動く歩道の横にも、なんかで、 なんか左右に、うん、左右に飲食店のテナントがあるじゃないですかって。うん。うん。これはビナガーデンズだって言って。さっきのはビナボークで、こっちはビナガーデンズだって言って。そう。左右にビナガーデンズがあってね。そう。パスタ乗せ放題みたいなのがあって、何がなのかわからんって。乗せ放題がちょっとピンとこないっていう。だから乗せ放題みたいなのがあって、あれ何なんだろうなって言いながら行って。で、エビナもうなんかちょっと相場より、相場3階建てのところなぜか4階あるしっていう。ちょっと、いや普通3階だろっていうようなね。それもあってちょっとここでジャンプさんが来るまでちょっとうろうろしてようと。フードコートがちょっとすごかったんですよ、うんうん、フードコートにちょっと座っていようと、ご飯なんか飲み物だけ頼んでと、
はいはい、
まず恐ろしいのはフードコートに普通になんか好きに使っていいウェットティッシュありと、うん、こんなの普通ねって、モラルの高さをね間接的に証明してると、この街のって、持ち帰るしと、
そうね、
体を拭くやつだっているかもしれんと、新宿ならと、
正直ね、
そう、
うん、
それを、ま、手好きに使ってくださいっていうのがあるし、うんうんうん、俺たちがなんとなく座ったところにはその俺が好きなあの斜め上にから吊り下げられてるモニター、
うん、
モニター、俺その斜め上にあるモニターあるじゃん、こう、
はい、
見上げるような、
うん、
でなんか J スポーツやってるっていう、 BS のスポーツチャンネルやってるっていう、
うん、
あめっちゃいいじゃないかと、興味ないスポーツ見たいってここでってフードコートで斜め上の興味ないスポーツダラダラ見たいっていう、うん、音声付きでは見なくてもいいやつ見たいっていう、その欲求があって、これちょっと洗練されすぎてるなと、このフードコートウェットティッシュ使っていいで斜め上興味ないスポーツ流れてるっていう、いつまでも入れてしまうと、雑談の横でチラッと見るやつでいいスポーツっていう、これめっちゃいいし、他にもいろいろその画面があって、一個がそのだからあのなんかドキュメンタリーが流れてたの、ドキュメンタリーでその何々、要は引退した選手のねなんか会話してて、その普通のソファーみたいなところに座りながら対談してて、あのその時はどうだったんですかって、怪我した時はって言って、もう本当にもうやれないと思ってって、あの時はって頭が真っ白になりましたねみたいな、でそのテロップもその何々の引退しのその奇跡みたいな、何々の何年間みたいに書いてあって、あれはドキュメンタリーやってますよと、だから俺はスポーツがあの音とかなしで見れるっていう意味でスポーツを選んでるって、俺はだからその計算があるんじゃないかと、まずこのフードコートあって、そうそう、
はい、
でも長さんあれ会話してますよって、あの映像はっていう、だからそのドキュメンタリー対談みたいなのしてて、だからあの番組はだからちょっと向いてないじゃないですかと、この海老名のスクリーンに行って、それは井ノ口が井ノ口が言って、でも俺はいやだからそこで俺は言ったんですよ、いやいや本当に何も分かってないんだな君たちはって言って、そうそう。
厳しいじゃないか。
あれを純粋なドキュメンタリー番組だと思ってたら、この世の中やっていけないぞと。そう、かつてこのラジオのかなり初期の方でも言った記憶があるんだけど、あれは違うと、
はい。
ドキュメンタリー番組に擬態した通販番組であると。
もうわかると。
そう。いやでもあんなドキュメンタリーじゃないですか、めっちゃスポーツの話してるし、その人の話してるのにって、
そうだ、ね、
いやだからでも本当マジであそこぐらいから本当に通販に一気に行くんよと本当にドキュメンタリーしか見えない番組構成で一気に、でもちょっと信じられないですって言うから、いや俺は本当にかけてもいいと、何もかけるものを持ってないがと、
とりあえずね、
法律に従ってかけないがと、
ああ
かけてもいいぐらいの、
面白、
しばらくしたら来るぞって
ああ
なって、でもしばらく、でもその人の選手の話して、まあ、これは本当の話だからシリアスなんだけど、まだがその引退せざるを得ない怪我とかがね、そのテロップでバーって出てきて、結構大変そうな怪我だなって、だそれは見てる人も、いやだから長瀬さんとあんな怪我ってことじゃないですかって、あんな怪我、が通販番組なわけないでしょって。
そうだよ。
だこれが、あの、恐ろしいとこなんよって。うん、あれが治るやつが出るかのように錯覚するでしょって。ちゃうんよと。途中から、でもこんなことがあって引退した人でも今は、その日々の活動に頑張ってて、その時に役立つのがこれっていうような。それ出てくるとテロップであんなデカデカ大変そうなやつ出たけど、 だからおじいちゃんおばあちゃんあれが治るやつって錯覚しちゃうけど、
あ
違うんよって俺言って、でもちょっと信じられないなって言ってしばらく見て、うん、でも本当にその後の人生みたいなのやってたから、
うん、
俺も一瞬不安になったの。あこれちょっと負けかなって、さすがにドキュメンタリーかこれって、俺もごめんちょっとドキュメンタリーだったわって言いかけたタイミングで、その、
うん、
でも引退したナイナイさんは、うん、今はこういう、うん、その裏方の仕事をしていてって言って、
はいはい、
その時に役立つのがって言ってあのぼやかしたぼやけた映像の下の方に、うん、その黄色いビタミン剤が入った瓶がぼやかした感じで出てきて、
あ
その時のなんかみんなの喜びというか、うん、嘘だろってでそっから一気にそっちに画像ピンとかあって、
はいはい、
これって言って何々ビタミン何々っていう何々が配合でって言って、だから疲れがねなんか効くぐらいの話なんよ。
そうね。
そっからもう本当にみんな驚いて、急に通販になったって言って、そっからあのさっきのあの引退の何々何々の何年間がテロップが消えて、
そうね、
完全に電話番号が明るい黄色い文字の電話番号が出てきて
怖い。
急に変わって、そっからもうずっと、だこれがすごいとこなんよと、マジで通販番組今ちょっととんでもないと、本当に信じちゃうと、あそんな急信じちゃうというか、別に嘘は言ってないんだけど、全部事実は言ってんだけど、なんか通販っていうよりはスルッと流れの中で買っちゃうというか、ちょっとその仕組みが巧みすぎるなと。かつてなんか何年か前ソフトバンクに携帯行った時に、そうなんか話もしたと思うんだけど、このラジオで、
うんうん、
なんかその月額月々の支払いこれぐらいですっていうのが明らかに高くて、これは打ち上げどうなってんだって言ったら、なんかもうなんかケース代、そのイヤホン代、充電器代とか、そういや買えませんこれ全部っていうような、当たり前に入ってたっていう、そういうのとか、そのスルッと入るが多すぎて、でもそれを感動してる、本当に俺も感動した、俺もちょっと諦めてたって
諦めてたって
マジでドキュメンタリーだと途中まで思ってたけどってあの映像を見てください、みんなも、
うん、
みんなも、うん、多分見ても、
うん、
あ長さんが言ってたのさすがにこれではないわよねって、これはドキュメンタリーだもんだってってなっちゃうと思うぐらい、
そうね、
そうドキュメンタリーすぎるから、
これがと
そうそう
つながるわけない、
うん、だ結局その BS のその J スポーツのチャンネルの合間の通販番組の映像だったわけです、それも、うんだちゃんとそれもスポーツ映像だったっていうチャンネルだったっていうことなんですけど、
広告だったね、
そうそうそう、あれの満足感がすごくて、いやほん、あれがまず楽しいなっつって、そろそろジャンプさんが来るなっつって
一瞬で50回
そうそうそう、ジャンプさん来て、そこからまあ普通に楽しかったけどね、普通に1時間それぞれ1時間ぐらい行き帰りでそのサービスエリア行って、それ楽しかっただし、なんか、
うん、
本当に絵に描いたような幸せサービスエリア、
うん、
フードコート行って、あの、2階からあの、めっちゃ駐車場がさ、
うん、
その壮観なやつ、あれを上で見ながら、はい、修学旅行生とか一瞬休憩にやってくるのとかを見守りつつ、上のフードコートで5人全部違うメニューを頼むという、その素敵な、井の口はつけ麺でっていう、
うん、
俺はたこ焼きで、他なんか家系ラーメンとなんかカレー的なやつとヌデが、そうオムライス、ヌデというピン芸にはオムライスで、
ヌデ、
そうヌデっていう、なんかめっちゃ画数が多いヌデっていう感じの
感じだ、
そうそうそう、ヌデがそのオムライスをその頼んで、オムライスってなんかさ、まあ想像したあのなんかラグビーのボールのような形で、その大体そこの一部分にそうソースがそのかかってるじゃん、
うん、
そのかかってる一部分かかってて、
うん、
ちょっと衝撃だったんだけど、
うん、
普通そういうソースってさ、
うん、
自分の中でうっすら伸ばしたりして、
あ、
全体で使えるようにするじゃんか、
はい、
恐ろしいのはヌデはそのソースがかかってる一部分のみをそのまますくって、
うん、
そのまま分厚いソースごと一口でその面積分のソースをそこで消費するっていうちょっと信じられないことそう削り取っていた、まさしくあれちょっとドン引きだったんです、ちょっと、うん、だから本当に半分以上ソースなしのオムライスが一瞬で出来上がって、だからちょっと心配した、お前嫌いだったかと、もしかしてってその違うやつ選ぼうってなって本当は好きじゃないオムライス選んだんかっていう心配になる、そんな食い方あんのっていうちょっとあれはびっくりしたけどな、あのマイペースさにそこだけ俺心配してしまったんだよ、 そう、あんまり楽しくなかったのかっていう、そんな食べ方をするなんてっていう。
なるほどね。
でもヌデのペースだったわ。
あ
とは普通に裏側、うん、もう一つの上り下りあるから、その下りの方のサービスエリアも行って、そう両方行けるからね。ちょっとあのくぐる高速道路みたいなくぐるようなやつで、そこでなんかね、なんか結局、まあ、他愛ない雑談もね、本当に漫画班長でやるような他愛ない雑談もしつつ、なんかその標識がなんか芸人の名前だなって、なやいさんで言って、はいはい、結局全部芸人の名前だもんな、結局なって、
はいはい、
なって、
はい、
で、どんどん進んでいって、そのサービスエリアの最後に行ったのが、もう、あの、志村で、ああめっちゃいいというか、芸人としても一番ピークのところで終わってなっていう、
はい、
そんなどうでもいいようなことを話すってまさしく班長みたいなノリで歩いて班長みたいなノリでそうヌデのその食い方もね、伊沢なんだよね、完全にわけわかんない食べ方する伊沢っていう男とそっくりで、そう、楽しかった。海老名下りで、そう、ジャンプさんがメロンパンを、メロンパン買ってくれて、人数分買ってくれて、ジャンプさんが、
うん、
そのちょうど5人分の、そのメロンパンお土産セットみたいなのがあって、
うん、
そのメロンパン5個に、しかもなんか結構、なんか本当にいい感じのメロンパンの、まあ紙だけど、なんか、あのミスタードーナツをさ、入れて手下げ、あの、あるじゃんか、その手で持つ服、紙袋、なんか、あれ、あれみたいな感じでおしゃれに包装されてる5個入りがあって、ちょうど5人だからこれ買って食べようと、まあまあまだ寒い時だったんだけど、やっぱりジャンプさんもちょっとテラス席で食べようぜっていう、あ、これはいい、ジャンプさん割と効率を求めるイメージはあるけど、ジャンプさんはと、てかなんか息を重んじるタイプではない気がしてたんだけど俺の中で。
なるほどね。
でもちょっと外で食べようぜってなったから、あ、いいって、いいですねって、
はいはいはい、
でみんなでうっすら寒い中、そう、
もうね、
メロンパン食べて、それでやっぱジャンプさんのちょっとおかしいところは、そのまずこれ多分なんか実家かよくわかんないけど、いろいろ家族の人と暮らしてんのよ、その家族と暮らしてて、でその紙、そのおしゃれメロンパン包装のやつに、そのまずなんか普通にそこのゴミを捨てればいいんだけど、それで個包装のそのなんかビニール袋みたいな、メロンパン一個一個包めたビニール袋をちょっとこの中じゃあ入れていいよって言って、まあそこら辺にゴミ箱あるから別にそこにビニールは捨てていいんだけど、なんかみんななんとなくはいって言って入れて別に必要がないことなんだけど、すぐそこのゴミ箱にビニールは捨てればいいのに、別に一旦はいってなんか入れて、でなんかジャンプさんこの紙は普通におしゃれだから、袋は箱はだからちょっと持ち帰ろうかなってジャンプさん言ってて、まあ確かにおしゃれなんだけど、あ、そうっすかってなって、じゃあそれ持ちながら1時間歩いてでも途中からやっぱ俺想像しちゃうんですよね、これだから家族とかにそのジャンプさんお帰りってなって、でこれあってその中身ゴミ袋だったら結構まあまあ信頼失うと思うんすけどって結構印象悪い気がしてって
お土産みたい、
ちょっとやめた方がいいかもしれないですねって、さすがにちょっと一瞬のクソメロンパンだと思っちゃうからって、
はいはいはい、
海老名のメロンパンって一番すごいやつだから、
そうだね、言
う
ね、
そうそう、だからそれでやめた方がいいんじゃないかってみんなで提言してしばらくはでも持ち帰ってて、いやでもって言って持ち帰ってんで、でも最終的にはちょっと、そう、海老名にそうララポートついてちょっと本当に捨てましょうって、それは本当にトラウマになるんだよって家族があって、見た瞬間はだって買ってきてくれたのに一瞬絶対になるから、
優しいけどね、
でゴミ箱でしたは結構嫌な意地悪だから、それはって、
意地悪ってないけど
だから、
まあ、わかる、
そうスイッチ2とか入ってなきゃそれ釣り合い取れないサプライズ
なるほど、ね、
まあ、スイッチ2ならいいかってメロンパン食べたかったけどって
それぐらいで、
それぐらいじゃないと無理だからって、
はいはいはい、
で結局ララポートで捨てて、ちゃんとしたゴミ箱に畳んで捨てて、
ちゃんと
ララポートに、そう、最後ジャンプさんはやっぱララポートでご飯を食べたいという欲求があったのか、
メロンパンの後、
そうそうそう、まだなんとなく俺はジャンプさんにお腹を合わせますという俺はちゃんと宣言をしていたので、なんとなく俺はそうフードコートでもちっちゃいたこ焼きだけにしておいて、だからその
そうだね、
ジャンプさんは本当に心優しい男だし、うん、何より俺はその俺のパート、そのさっきの通販のフードコート以前は俺がみんなの分をおごったけど、うん、
はい、
それ以降のパートは全部ジャンプさんがおごってくれたから、うん、だからまずそこをまず素晴らしい先輩で、はい、でもなんかやっぱりジャンプさんはあれなんですよ、優しくてでもほどほどにやっぱり自分のこうっていうあれを通すから、うんうん、なんかみんなララポートで何食べるってなって、
はい、うん、
だから俺はもしかしたらだからみんなさっきオムライスやら家系ラーメンやらつけ麺やら食べてたから、はい、なんかもしかしたらあれかなと、なんかフードコートで軽食みたいにまたフードコートってのは味気ないけど、
まあ、
フードコートになるのが相場かなと俺は思いつつ、しかもジャンプさんはまだ初見なわけだから、
はい、
でもなんかあでもせっかくだからフードコートじゃないとこがいいなとジャンプさんは言ってあそうなんすねって思って、
はい、
でどこがいいかじゃあ上の階行きましょうって言って、うん、いろいろ探して、
うんうん、
それで俺は前実はこっそりじゃないけど、うん、猪口と二人で海老名行ったことがかつてあったのでその時行った串揚げのね、串揚げをセルフでやるような店があったから、あそことかなら、うん、なんか自分の分とか食べれますからいいんじゃないですかっていう、そのなんか、
うん、
そうでもなんかしゃぶ用に行きたいんだよねって言って俺はかなり調整してたこ焼きに俺結構してたから、
はいはい、
俺はお腹空いたモードで実は合ってたから、
まあまあ、
俺はしゃぶしゃぶいけるぞって思ったけど、
う
ん、みんなあんまり気にせず食べてたんだと、その時やつ、
ね、
らはってなって、うん、でしゃぶ用行きたいんだよねっつって、
うん、
でも本当にあのそのしゃぶ用って言って、うん、あったしゃぶ用って言ってるんですけど、
うん、
あのまあ似てるから仕方ないんだけど、
うん、
しゃぶ菜という店で、その野菜の菜の方で、
はいはいはいはい、
でジャンプさんしゃぶ菜ですって、うん、しゃぶ菜ですって言って、
うん、
でもしゃぶ用行きたいなっつってあんま聞いてくれなくて
認めてくださいよ、
そうそう認めてくれなくて、でも行ったわけで正直、うん、ここ俺ジャンプさんも好きだし優しいんだけど、たまに完全に聞かないことがあるの、ジャンプさんって悲しいけど、今のはそのブラックホールというかこの世になかったことになったんだ今の俺の言葉はっていう、そういう悲しいのも、いやみんなそのすごい楽しかったって、しゃぶよしゃぶさえ満足だったんだけど、だそのまずふんわり俺も嫌だったけどふんわりフードコートの流れをこれはジャンプさんが明確に、まあそもそもおごってくれたし権利ありなんだけど、そのしゃぶなんか他のとこ行こうつってしゃぶさえがいいしゃぶよがいいって言って、でその候補、上のレストラン街で候補を選ぶときも、
うん、
その、うん、他の後輩たちは軽くというか、うん、結構言葉で言ってたわけですよね。だまあ正直まあ結構食べてきたからあんま食べ放題とかよりはなんかここの選べる方がって言って、
はいはい、
そうだねっつって
聞いて
ん
の、
うん、じゃあしゃぶさい行こうかしゃぶよしゃぶって、だからなんかそれはたまにある本当に優しい人なんだけど、なんか会話、うん、俺たちの言葉が今何だったんだろうって聞いてなかった生返事だったんだってしゃぶよ行こうかって言って
じゃあって
行って、そうまあでもそれも食べ放題だから、まあ、コスパはさておき自分の好きな量食えるから結局
ね
みんな楽しく食べれて、それは本当にジャンプさんが結構全員分のコースを出してくれて、それも本当にごちそうさまですってなって、そのしゃぶ菜がめちゃくちゃ良かったのよ、で本当に良かったなって、うまかったし俺も好きで、で終わった後またジャンプさんがそのいや本当しゃぶよ良かったなってだそこはだから俺本当にすいません、あのごちそうさまなんですけどってジャンプさんつって、今本当楽しかったじゃないですかって、
ね、
うん、だしゃぶようのことも別に嫌いじゃないんだけど、
うん、
あの楽しかったのを、うん、ちょっとしゃぶようの手柄で終わるのはちょっと俺も悔しいんでってあれしゃぶ祭ですとあんな楽しかったのはしゃぶ祭ですってジャンプさんってしゃぶようではしゃぶようも楽しかっただろうけど、あのひとときをくれたのはしゃぶ祭ですからって、うん、そこ間違いなの失礼ですとジャンプさんってそうしゃぶ祭そう、あそこでようやく届いて、それぐらい行ったら気づいてくれるんだよね。あ、そうだったんだって。似てるねって。似てるねってなって。
聞いてます。
そう。しゃぶだけで処理しちゃってたんだね。しゃぶ以降はなんかカットしちゃってたんだ。うん。
なるほど。
まあ確かにそれで十分だから。
はい、
そう。しゃぶ祭ですって言って。で、帰りの時間が、帰りの電車、新宿行くまで電車、みんなが止まる、みんなが降りる駅にそれぞれ止まる時間がもう、なんだ8時の何分だみたいな、
うん、
30分だぐらいになって、でもしゃぶ祭は時間制だから、 まあ、そこまで待つっていうのもできないから、だいたい2、30分早めに出て、うん、で、なんか、で、このままもう駅行ってもいいんだけど、うん、だからまだちょっと海老名をちょっとうろつきましょうと。うん、うろつこうっていうか、まあ、このララポートあたりでいていいんじゃないですかと。うん、で、実はそこで、そのしゃぶしゃぶの時も、うん、そのまだメロンパンの箱は持ってたんですわ。うん、だそこで俺が最後に言ったんです。本当にこれもがっかりするだけですから、ちょっと最後に捨てましょうって。これはって。
今話が。
そう。そこでその話をして、じゃあ捨てようかっつって、ララポートをもう一回戻って捨てましょうって言って。で、ララポートでちょっとまだ2、30分いてもいい時間があるから、うん、ララポートをちょっとうろつきましょうよって、うん、なって、ララポートのなんか、おしゃれ雑貨みたいなのがあって、うん、めっちゃおしゃれだなっていうのは、だから、うん、3000円ぐらいのちっちゃいクレーンゲーム売ってますと。クレーンゲームの箱。あれをやれるっていう、家でやれるよっていう、3000円ぐらいっていう、はいはい、今だけ特価で半額でそれぐらいっていうから、はい、こんなのあるんだって言って、めっちゃおしゃれ雑貨屋さんでした。全部おしゃれだし、うん、なんか店が全部迷路っぽく、だ全商品の前通る構造になってるわけ。
あ、なるほどね。
入り口から出口まで完全に迷路になってて、うん、これ面白いなってずっと通って、うん、おしゃれメモ帳、その映画の感想を書くメモ帳100作品分書けますみたいな、こういうのもおしゃれでいいと、なんか全部レベル高い中で、それで俺はその8時50分に出なきゃいけないんで知ってたんですけど、そのみんな見てて、で8時まず40分ぐらいになって見てて、で定期的に時計チェックして48分ぐらいになってて、やっぱみんなのグッズを見て、キャッキャしてるのを見て、俺はあえて何も言わず、みんなでずっと楽しんで、店を出て、だから俺はもう、ここで予定合わせて動くのはもう本末転倒だと思ったので、と言わなかったのですが、と。もうとっくに過ぎてますと。電車の時間はっていう。いや別にちょっと遅れて乗ればいいだけだから、よかったけど、それは本当に楽しかったですよ。
いいね、
時を忘れやがってみんなっていう。そう。
そんな良かった。
そのまま帰りましたね。
行きたいです。いいですね。
あれは楽しかったです。海老名がでかすぎて、結局、海老名がほとんど海老名の話になってるけど、海老名がなんであんないいのかっていうのが、まずビナウォークを冒頭歩いてて、全店、これなんか、買うって思ったもの全て買えるんじゃないかっていうか、なんかできないことも探そうって。探して、
そうそう、ショッピングモール。
ビナウォークっていうのは、ビナウォークは、本当に、とにかく全部店がめっちゃあって、なぜかど真ん中に五重の塔みたいなのがあって、五重の塔みたいなのがあって、あれなんかシンデレラ城的なノリかって思ったら、なんか歴史、割と歴史っぽいやつがど真ん中にあって、これもクールでいいと。で、そう、ビナウォークは、外のいろんなお店が、とにかく、とてつもなく合体してて、奥に東宝シネマズもある。そういう、なんかすごいわかりやすいやつで、で、逆側が、そう、動く歩道。で、ビナガーデンズ。
ビナガーデンズね。
そして、でかいララポートがあるっていう、その二つなんだけど、
すごいね、
まずビナウォークがすごすぎて、ちょっとできないことをじゃあ探そうってなって、服変えちゃうし。家電もあるし、結構すごいのが、ゲーセンが2つあると。もう結構、ゲーセン切り捨てられがちなんだけど、そういうところは、今は。
なるほどね。
普通に2つあるっていうのがあって、で、できないこと探すってなったら、やっぱ思ったのは、あ、本当に1個ないのは、やっぱエロだなって、なって、で、逆にハッとして、エロがないだけで、エロを省せば全部をここに集められるんだっていう。だ治安がまず良くなるから、だからそういう、ああいう滞留できる、なんかいられるフードコート、
はいはい、
いうマナー悪く居続けるやつが現れないと、そういうエロがなければっていう。だからその全部が集められるっていう。だエロがいかに邪悪なのかってなって、
うん、
で、エロい店が本当にないかを探すってなったら、探して、もう見事に1、2個隣の駅にはむしろめっちゃあるっていう。だ見事な住み分け。エロを外せば、ここまでクリーンで素晴らしい街が作れるのかという。俺ちょっと感動してしまったのは、やはりエロって、やっぱ思ったより悪だなって。 思っちゃったけどね。
中田もってして。
あれは良かった。海老名は、結局新宿まで1時間かかるから、だから、いられるんだと思う。マナーが悪い人たちが、さすがに海老名まで行こうぜってならない遠さだから。そう。だから、あの聖域が保たれてる。
なるほどね。
ちょっと海老名はみんな行ってほしいですね。ちょっとね。はい。
永田圭介の絶望ラジオ。永田圭介の絶望ラジオ。永田圭介の絶望ラジオ。
絶望の果てですね。このコーナーはリスナーから絶望エピソードを送ってもらい、俺はお前よりマシだなと僕は優越感に浸るコーナーですと。ことですけども。はい。これですか。絶望ネームカニ味噌ですね。先日、東袋さんのお悩み相談連載を読んだところ、好きな体位を聞かれて、女性をベッド上で真横に配置して、頭が宙に浮く状態で寝かせると、腹筋を使うことになり、塩梅が良くなると話されていました。私が今まで人生の大半をかけて触れてきた、何千何万ものエロコンテンツにおいて、そんなシチュエーションは見たことがなく、現実世界において実践を積み重ねた人間ならではの妙なリアリティと発想力に衝撃を受け、ことエロ知識に関しては平均以上と自負してきた、私も、所詮は通信教育でエロを得得したエアプゼ物語の序盤で講釈を垂れた後、主人公に診察される雑魚だったのかとショックを受けました。妄想こそが無限かつ究極と思っていましたが、やはり真偽体を合わせ持たなければ最強にはたどり着けないのかと絶望っていう。
エロ
エロで
ここにやりました。
確かにね、東袋さんの仕事は、そう、この前ありました、東袋軍団合コンオーディションっていう、
うん、
それまずその合コン、はいはい、しかもその合コン内でもライブ内でも話してたけど、
うんうん、
まずその新たな軍団員を決めるっていうか、っていう合コンメンバーの、それ合格した人は、うん、まあ、メンバーというかその1回のガチでいきますっていう、
うん
う
ん、
しかも奇跡的というか、袋さんがもう普通に今日この後あるんでと、
あ、
じゃそれに合格者を連れていきますって
マジか
なって、これはそう、しかもまあそう割と魅力、そう、あ、そ、何やってる方なんですかって、その仕事はって、
はい、
まあ、まあ別に言ってもいいけど言わないけど、そのなんか、ああって、あ、なんかすごい高校になりそうっていうような感じで
、うん、
メンバーが俺と、
うん、
そのファイブギャップのトモさん、
はいはいはい、
と、あのダンビラムチの大原さんと、
はいはい、
とあと山口コンボイと、そのケビンスのコンボイと、
はい、
あと、もう一人ね、いたんす、その、いた、ちょっと、これはで、そう、あ、そうだ、舘野さんと赤ちゃんだ。
はい、はい。
猫背の赤ちゃんの5人で、やって、
はい、
まあ、あんまもう、だいぶ海老名の話したから、あれなんだけど、でも、
そっか。
結論、
うん、
結論でも、
うん、
コンボイが勝って、
あ、一人か。
そうそう。
あ、一人、
俺は、結構激怒しちゃいました。いや、夢がないと。コンボイなんて当たり前じゃないですかって
確かに、うん、オーディションする施設と
か
ね、
うん、そうそう、それはもう MC をやってくれた BKB さんがいたんだけど、
うん、
BKB さんも本当そうでって、
うん、
もう分かりきてたことやんと、これならっていう、
う
ん、でも結局ブクロさんがガチだから、
うん、なるほど、
そこをエンタメにしないっていう、
あ、
だエロにおける粗品さんの審査員、そのバラエティ的受けとか、うん、じゃここは競技を重んじるっていう、うん、そこは普通にちょっとコンボイが強すぎたかな、軽快なボケが多すぎたし、
うん、
ほどほどに下ネタとか、賑やかにするっていう。うん、でもそんなのねって、
ね、
勝つに決まってたじゃないですかっていう悲しみは俺の中であって。
初見でね。
そうそう。
そうだね。
まあ一応オープニングで各々喋るみたいなとこで、
うん、
俺は一応言ったんですけど、うん、そのなんか、そのまずその YouTube、あの、配信、
うん、
そのさらばさんのファンクラブの配信みたいなの出させてもらって、そこで、その、まず番組内で、ブクロさんがちょっと、じゃあ今度ほんまコンパ誘うわって。
そうだね。
ありがとうございますって言って、
ね。
でも俺はそんな真に受けずにいて、でもカメラ止まった後も、
うん、
あ、じゃあちょっと今度ほんまに誘うわって言って。
ね、
で、あ、そうなんだって。
うん、
カメラのないとこでも言ってくれたって。でも俺は簡単には信じないぞって
、ね、
思って、
うん、
終わって荷物まとめて帰るときの最後の挨拶で、
うん、
お疲れ様でしたって言って、うん、お疲れって言って、うん、あ、今度ほんまに誘うわって。
で
いや、3回もカメラ回ってないところで2回言われたら、さすがに真に受けちゃうじゃないですかと。だから俺は呼んでもらえると思ったのにって、
うん、
言って、
おうおうおう、
そしたらブクロさんと、
うん、
その時側近というか仲いい人たちで、その BKB さんとお見送り芸人しんいちさんがいて、
うんうん、
だそれ俺言ってたらブクロさんはだから、
うん、
だから実際マジで打診したいのかと、
う
提案してって、今度、その、新一さんに、新一さんに、新一にその、だから、この永田君って今度どうって言ってくれたらしいんだけど、新一さんがちょっと、すみません、ちょっと、あんまちょっと面識がないのでって、ちょっと面識がないのですいませんって、お見送りされて、面識がないのですいませんって、だから、それ俺激高しました、だから。だからそこから知り合うのが合コンだろうがって。知らないで会わないで、じゃあ合コンってなんだっていう、それはもう激怒、
そうだよね、
激怒してしまいましたけど、
確かに
あれはね、
いや本当そうだね、
そうそう、まあまあ別にいいんです、
いや本当そう思います、
まあまあまあ、うん、確かに僕ら、うん、新一さんとね、確かにね、あまりに面識がなさすぎた
でも、ね、
し、そうね、
いやでもね、
結局まあでも、
ね、
あとそうだ、結局軍団というものの大変さをなんとなく肌で感じたの、やはり、うん、連携というか、人力車があまりにしてこなかったこと、うん、その合コン実技オーディションみたいなのも、そのみんなは割と本当にコミュニケーションの中で、
うん、
そのやってたんよ、なんかコミュニケーションのテクをちゃんとこうしたら盛り上がるみたいな、うん、本当に合コンで使えるやつをやってきてて、
そうか、
うん、でも俺は、
うん、
そのだからそのなったおもちゃなんかやってくださいってなった時に、
そうだよね、
じゃあ、 皆さんつって、じゃあグラス持ちましたかって言って、
はい、
言って、じゃあ本当にね、集まったんで、じゃあ行きましょう。じゃあせーのって言って、で、俺が、なんだって言って、紙、尻ポケットに紙があるなって言って、紙出して、バッて、やったら、オセロの盤面で、全部が黒で埋め尽くされてるやつをやって、あ、これは、これ白の乾杯ですね、これはねって言って、白側の乾杯ですね、これはって言って、乾杯ならぬって。言って、ちょっと人力車すぎるって、
そうね、
スタイルがあって。
人力車すぎるって言われちゃった。
うん、ちゃんと、うん、それも、ブクロさんに結構マジレスというか、うん、ちゃんと本番でもそういうの全部用意してくれんならいいけどっていう。
なるほどね。
そうそう。確かにライブのボケでしたねっていう。ライブのボケだったから確かに俺は。
いや、言い方とかも。
てか、確かにちゃんとこのライブでボケるってことで持ってきてたからっていう。
そうだね。
そう。確かにそれは、ちょっとね、
本当に、
合コンはちょっと難しすぎましたね。ちょっと、まあ、
リベンジね、うん。
でも今度、じゃあ女の子紹介するわとは言ってくれて、舞台上で終わって、でも信じないぞって思っても、でも終わった後、喫煙所でも今度、そう、今度女の子紹介するわって言って、
本当に。
でも信じねえって、
そうだな。
で、最後、一回、にじゃあ戻ります、喫煙所から戻るって言って、で、俺、ちょっとその、車だから地下1階があって、なって、で、俺たちは1階で降りて、
はい、
その、じゃあお疲れ様でしたって言って、で、チンってドアが閉まるときに、今度紹介するわって。
本当かよ、マジ、
さすがにね。
さすがにだね。
ちょっともう死にたいっすね。
あ、でも、だから、その、長田くんの様子を見て、合コンじゃないけども、
そうそうそう。
ね。
っていうことかもしんないっすね。
いや、優しいね。
はい、いや、ありがたいっす、本当に。はい。というわけで、はい、あっという間にエンディングです。この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しております。専用メールフォームもしくはスタンド FM のレターから送ってください。番組の感想はハッシュタグ絶望ラジオで投稿してくださいと。それと、あ、そうか、これも先日開催された永田圭介の絶望ラジオ公開イベント444のアフタートーク付きアーカイブ配信チケットが現在販売中です。本編で読み切れなかったお便りに加え、第2部のアフタートークには額、第3部には川北もそれぞれ出演しています。詳細は概要欄または番組公式 X からぜひご確認くださいということで、はい、じゃあもう終わりでいいですかね、今回は。はい、じゃあ最後まで聞いていただきありがとうございました。来週も絶望しましょう。さようなら。